今から20数年前に私はこのガリラヤ湖に行ったことがあります。比較的丸い形をしていまして、一方のところだけ山がないというか低くて、そこに地中海から突風が吹き込むと、普段は静かな鏡のように本当になだらかなというか平穏なガリラヤ湖が荒れ狂うということが分かりました。皆さん、行かれたことがある方もまだの方もイメージしていただきたいのです。イエス様と弟子たちの故郷ガリラヤ、そこにある湖のほとりでイエス様は弟子たちにもう一度姿を現されたということを今日学びたいと思います。21章の一節を見ますと、その後イエスはテベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであったとあります。テベリア湖というのは別な呼び方で言えばガリラヤ湖のことであります。イエス様はエルサレムで何度か復活の姿を弟子たちに表されましたが、ガリラヤではまだであったわけです。イエス様は先にガリラヤに行って帰って、復活の主は帰って、そして弟子たちを待っていたように感じます。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマスなど7人の弟子たちが同じところに固まっておりました。シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言いました。しばらくイエス様は彼らを離れていたんでしょうか。弟子たちも食事をしなければなりませんでした。食べ物が必要でした。それでリーダー格であるシモン・ペテロが、私は漁に行くと決断してそれを実行しようとしました。他の6人の弟子たちも、私たちも一緒に行くと言って船に乗り込んで、夜中魚を探して網を打ち、何度も何度も何時間も何時間も、それこそ夜が明ける寸前まで彼らは労苦したわけでありますが、しかしその夜は何も取れなかったというのです。弟子たちももちろん精一杯努力をしました。しかし彼らは自分たちの努力が虚しく、疲れ果て、疲労と空腹で落ち込んでいたと思います。私たちにもそのような経験があるのではないでしょうか。一生懸命生きている、一生懸命働いている、真面目に学んでいる、でも思ったような結果が出てこない、そういうことは経験したことがあると思います。私たちは自分の力の限界を知らされる必要があるのです。さて次に第2の部分に行きます。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちは、弟子たちにはイエスであることが分からなかったと記されてあります。 弟子たちが夜中働いてもう限界だということで空腹のままこの岸辺の方に漕いで行った時に、一人の人物がそのガリラヤ湖の岸辺に立っていたわけです。まだ夜が明け染めたばかりの頃ですから、本当に太陽が上がった直後ぐらいでしょう。イエス様が岸辺に立たれました。弟子たちのが力の限界を感じた時、そこに明け方がやってきた。これは非常に象徴的だと思います。頑張った、真っ暗な中で一生懸命やった、でも限界が来た、その時に光が差し込んできたのであります。そしてそこに主イエス・キリストが現れたのであります。私たちにもそのような経験が必要ではないでしょうか。しかし弟子たちにはそれがイエスであることが分かりませんでした。もちろん光が十分になかったということもあるかもしれませんが、むしろイエス様がこのガリラヤに現れるということを彼らは十分に理解していなかった。霊的な目が完全には開かれていなかったと思います。まずそれはイエス様によって対話が始められます。イエスは彼らに言われた、子供たちよ、食べるものがありませんね。子供たちよと呼びかけます。まあ、これは小さい子供たち、まあもちろんペテロたちは大人になっていましたが、霊的にはまだ未熟な子供であったんでしょう。子供たちよと呼びかけます。そしてイエス様は、あなた方には食べる魚が魚がありませんねと尋ねます。イエス様は私たちの必要に対して無関心ではないんです。見捨ててはいないんです。イエス様はちゃんと私たちのことを配慮してくださるお方であります。御心に留めてくださるお方であります。そして弟子たちが一生懸命やったけれども収穫がなかった、何も取れなかったという、その弟子たちの現状もよくご存知であるわけです。そして子供たちよ、食べるものはないんですねと優しく語りかけられました。彼らは答えた、ありません。自分たちの限度、限界、自分たちの今置かれている現状を素直に認めました。誰かのせいにしたり、あるいはもっと頑張れるんじゃないかと思ったり、そういうことではなく、自分たちの無力さと限界、そして空腹で疲れているその現状、何も食べるものはないという現状を素直に認めた。ありません。私たちもまた自分の悩み、自分の苦しみ、自分のさまざまな問題をありのままに、イエス様、私には何もありません、私には何もできません、あなたに介入してあなたにお助けをいただく以外にはないですと、自分の現状を認めてイエス様にお答えする必要があるのではないでしょうか。するとイエス様はこう言われました。イエスは彼らに言われた、船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れます。船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れます。 イエス様はどこに魚がいるのかご存知だったのでしょう。弟子たちは、自分たちは漁師をしていた人たちが多いですから専門家であります。しかし、イエス様は人としては大工さんの仕事をしていたようですけれども、イエス様はどこに魚がいるかよくご存知だったということです。船の右側というのはある意味で発想の転換ということが言えるだろうと思います。この方法でやってみて、一生懸命やってみて、どうしてもダメだった、だから全ては無駄だった、終わりなんだというのではなく、神様が示される御言葉を通して私たちは発想の転換をする必要があるだろうと思います。例えば今コロナウイルスで礼拝ができません。もちろん礼拝はそれぞれしてますが、この礼拝堂で一緒に集まりたい、顔と顔とを合わせてお元気ですかと言いたい、一緒に賛美をしたい、祈りたい、御言葉を聞きたい、でも今はできない、だから今は我慢するしかないんだという考え方もあるでしょうが、逆にそれぞれの家庭で礼拝ができる、それでいつまでもそうであっていいとは思いませんけれども、発想の転換が必要です。ああ、家族で一緒に静かに礼拝ができる、御言葉が聞ける、そしてそれぞれの場所で、場所は違っても同じような時刻に兄弟姉妹は礼拝を捧げている、私たちは一つの三位一体の神様を通して実は結びついているんだということが一つですね。礼拝の大事さ、大切さを知る機会でもあります。御言葉に耳を静かに傾けること、また家族で礼拝ができるということも恵みです。それとともに、もしかするとあるご家庭では普段は礼拝に来ておられない家族の方がこの動画配信を通して御言葉を聞く、また賛美を聞く機会になるかもしれません。発想の転換が必要です。神の御心ゆえに今のようなことが起こっているのですから、ただ嘆くだけではなく、今与えられた時間を有効に、また今までとは違った発想でこの礼拝をしていく。初代教会には礼拝堂はなかったのです。各家々で礼拝をしていたのです。それでも伝道は進んだんです。船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れます。御言葉を信じて御言葉に従うことによって祝福があります。そして彼らは網を打ったすると、おびただしい数の魚のために、もはや彼らには網を引き上げることができなかった。あとで153匹という数字が出てきますが、大きな魚ですね。こんな小魚じゃなくてこのぐらい大きかったかもしれません。皆さんはどのぐらいにイメージされますか。それが153匹、相当な数であります。だから人間の力では引き上げることができないほどの量の魚が取れたということであります。それでイエスが愛されたあの弟子がペテロに主だと言った、この人はヨハネであります。この福音書を書いたヨハネでありますが、ヨハネは目が開かれた、そして 自分の魂に刻まれたイエス様とのあの3年前の日々、あのルカの福音書5章に出てくるように一晩中やったけれども何も取れませんでした。しかしイエス様が深みに漕ぎ出しなさいと言った時に、その御言葉に従っていった時に多くの魚が取れたという経験がよみがえってきたわけです。私たちの人生には繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し起こる出来事があります。一遍でそのことの霊的な意味、神様の御心が分かるわけではありません。何回か何回か繰り返す中でそのことが一つにつながっていく。そして、ああ主だ、イエス様なんだ、あの方はと分かる、そういう経験があるわけです。ヨハネはそのように悟ったんですね。そしてそばにいたペテロに対して、主です、主だ、あの方は主だと言ったのです。シモン・ペテロはそのヨハネの主だという言葉を聞いて裸に近かった、まあ魚を取るために上着を脱いで、そして一生懸命やったんでしょう。でも主だと聞いて裸に近かったので上着をまとい湖に飛び込んだ、まあいかにもペテロらしい行動ですね。すぐに行動した、すぐにアクションを起こした。そして主の御前に出るのに、この裸の姿では私は出られない、私は罪人であり3回も主を否定した人間だ、覆われなければならないというふうに思ったんでしょうか。泳ぐのには上着をまとったら泳ぎにくいんですけれども、しかしペテロはあえて上着を着て、そして水の音が聞こえるでしょうか、船からザブーンこの湖に飛び込んだんです。そして一生懸命泳いで一時でも早くイエス様にお会いしたい。一方他の弟子たちは魚の入った網を引いて小舟で戻っていった。陸地から遠くなく200ペーキスほどの距離だったからである、ペーキスというのはまあ、大体大人の人のですね、この肘からこう腕を伸ばすとですね、この指先までの約44センチぐらいというふうに言われています。その200倍ですから88メートル、まあ約まあ、25メートルプールで言えば2往復する感じよりちょっと少ないぐらいですね。そのぐらいの距離だったので、他の弟子たちは魚の入った網を引き上げることができなかったので、それをこう引きずりながら、まあ、水の中をですね、そして、まあ、陸地にやってきたわけです。こうしてペテロもまた他の弟子たちも、次の3番目のところに行きますが、こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。イエス様が先に来て陸地で炭火を焚いてくださった。あったかいパンと焼けた魚を提供するためにこの準備をしてくださった、それが見えたというんです。イエスは彼らに、今取った魚を何匹か持ってきなさいとおっしゃいました。パンと魚をまた炭火の上で温めて準備されたイエス様は、 自分が全てをやってあげるよとはおっしゃらなかったんです。彼らの労苦をもお持ちになったんです。ここがイエス様の謙遜さだと思うんです。神様の謙遜だと思うんです。神様は何でもおできになります。全部おできになります。でも私たち罪人を許して神の子として用いてくださる、失敗さえも用いてくださる。今取った魚を何匹か持っていらっしゃいと言ってくださるお方であります。なのでシモン・ペテロは彼は行動的ですね。船に乗って網を陸地に引き上げた。一人でやったんでしょうか。ガリラヤ湖の岸辺の方にこの魚を引き上げたんで、網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに網は破れていなかった。神様はペテロの努力を用い、そして大きな祝福を与え、しかもそれだけ人間の思いをはるかに超えた祝福の収穫をキープされるお方であります。破れることはなかった。イエスは彼らに言われました。さあ朝の食事をしなさい。イエス様は食事に招いてくださるお方であります。有名な黙示録の3章の20節をお読みしたいと思うんです。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。まあ、今はこのコロナウイルスで食事を共にすることもままならない状況の中にありますけれども、食事をするということは交わりをするということです。その朝の食事にイエス様は弟子たちを招いてくださった。交わりの中に招いてくださったということであります。弟子たちを朝の食事に招いてくださった。弟子たちはもうすでに主であることを知っていたので、誰もあなたは誰ですかということは尋ねはしませんでした。これらの経験を通して自分たちと共におられるのが、あの私たちの先生、私たちの主、あの十字架の主、そのお方が復活して私たちと共にいて、今一緒に食事をしてくださっているんだということが分かったのです。主との交わりが深められていったわけです。そしてイエスはパンを取り、彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。今日は読みませんが、マルコの福音書を読みますと、6章36から44節を見ると、5つのパンと2匹の魚があります。弟子たちによって探し出されました。子供が持っていたんですね。それをイエス様は祝福して、天を仰いで祝福して、5000人の人々に食事を与えられたということが書いてあります。魚も同じようにされました。このようにイエス様は復活の後に弟子たちにパンをお先になってお与えになり、また魚も分けて一緒に食事をされました。私たちも今ですね、礼拝の後に食事を家族でするでしょう。その時にイエス様こそが食卓の主である。目に見えないけれどもイエス様がその家族の食卓のご主人である。 ということを私たちは覚えて、今の時期この食卓を大事にしたい、イエス様が共にいる食卓を大事にしたいと思うんです。イエスが死人の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたのは、これですでに3度目である。イエス様は何回も何回も復活のお姿を弟子たちに表されました。私たちも今さまざまな経験の中で、復活された主イエス・キリストが共にいてくださることを信じて、そして経験してイエス様との交わり、主にある兄弟姉妹たちとの交わりを切に願うものとなりたいと思います。お祈りします。父なる神様、ありがとうございます。私たちにとっては想定外のことであり、また辛いことでもあります。このコロナウイルスの問題だけではなく、さまざまな災害が相続いてまいりました。しかし主よ、あなたは私たちには今わからなくても後になればわかるとおっしゃってくださいます。そのことを信じます。そして全てが主にあって益とされます。なので私たちはあなたのに委ねて、あなたを信頼して歩んでいきますので、あなたが最もふさわしいと思われるときに、この問題やさまざまな問題を解決してください。主や兄弟姉妹たち、そのご家族に祝福がありますように、皆によってお祈りいたします。アーメン。